皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週はお電話で今熊の生活支援足の会会長でいらっしゃいます福田光代さんとお電話がつながっています。福田さん、
はい、
もしもし、こんにちは、
はい、福田でございます。
よろしくお願いします。まず、今日お伺いしたいことがこの今熊の生活支援足の会、これはどういった会なんでしょうか。
今熊野というところはね、非常に坂道が多いんです。下から、約1キロぐらいずっと坂道上がらないと、
はい、
商店街まで行けないし、それから銀行とか病院にも行けないというような地域なんです。
うんうん、
でそれでもう買い物支援だけと違ってね、生活支援ってなんでつけたかって言いますと、
はい、
病院に行くには本人が行かないといけないし、それから銀行にも本人が行かないと、ことは進みませんのでね、
うん、
ということで、まあ、自分たちで自分でことを進めたいというふうに思って、足の会というふうに名前をつけたんです。
なるほど、まあ、確かにこの東山通りからこの東の地域では、
はい、
この滑り石街道に従ってかなり急な坂道が続いてますよね。
そうです、はい、うん、約1キロですかね。
ほうほうほう、はい、そしてその今熊野に住んでらっしゃる方ってどういった方が多いんですか。
どういった方と言いますと、
年齢層でいきますと、
年齢層って言いますとね、ここで京都市が出してる、どういうんですか、65歳以上の方は 28% ほどなんですけれども、
うん、
今熊野で計算したのがあるんです、
はい、
今熊野だけで民生委員の方が調査されたのがあるんですけど、それを見るとやっぱりね、ものすごく高いですわ、
うん、
50% ぐらいですわ。
ほう、それほどに、
はいはい、ずっと、まあ、教授の、ね、学生さんがおいでになるので、行政がするのはちょっと少ないとは思うんですけど、
うん、
はい、民生委員の方がなされたのは約さっき計算してみましたけれども 50% 近くありましたね。
なるほどね、それほど高齢者の方が多いと、
はい、
坂道って、ね、自然とこの負担になってきますよね。
そうです、はい、
うん、
で荷物買い物してきますと、行きはまあなんとか坂道ですから歩いていきますけれども、ついその買い物しててね、安いものがあったりすると買い込んで、しては買い込みますから、どうしても時々しか行けないのでね、
はい、
で途中で座って休んでは歩き、そんなことしながら、まあ、日々生活してるんです。
まあ、この同じこの京都市内に住んでいても、はい、こういうふうに歩いていかなければならないと、この買い物、そして銀行、先ほどおっしゃっていた病院なり、
はいはいはい、
この坂道があることによってついつい出ることを渋ってしまうこともあると思いますよね。
そうです、
はい、うん、そこで
私たちはそういうことがね、やっぱり友達とつながって話せるようなところことができたらいいなという思いもあるんです。
そこで今回この今熊の生活支援足の会で考えられたこの方策があるんですよね。
はい、
それが何でしょうか。
え
それが今回、
はい、はい、今回と、バスに、10月25日にね、
はい、
ミニバスを使ったその巡回バスを運行しました。
うん、
はい、
生活支援ミニバスというものをこの今熊野の地域を走ったわけですね。
はい、そうです、はい、
これは先ほどおっしゃってた1回目が10月の、25日、
はい、
そして2回目が先日あったそうですね。
そうです、10月24日でした。
11月の24日ですね。
はい、はい
はい
はい、
これ今回1回目と2回目運行されて、
はいはいはい、
まずお聞きしたいのは評判はいかがでしたか。
はい、評判はね、非常にいいです。皆さんいいことしてるなとおっしゃってくださいます。
うん、
はい、
まあ、確かにこの今熊野の地域は大きな通りがそれほどないので、我々が思っているこの市バスの大きさではないんですよね。
そうです、市バスはちょっとね、道幅も狭いですし、カーブも結構ありますから、 走れないと思います、
うん、
それくらい狭い道が坂道がジャガ谷と言われるほど蛇の谷と言われるほどのくねくねした道ばっかしですから、
うん、
はい、
そこでちょっと小さなバスですよね。
そうです、はい、
定員がだいたい10人から15人ぐらいでしょうかね、うん、
いや28人乗り。
28人乗り、
はい、それは補助席も足した席ですから、まあ、17、8人でしょうね、いっぱい乗っても。
うん、
はい、
そして今回この生活支援ミニバスを運行されたのはどこかのバス会社の協力の下で動かしたんでしょうか。
そうです、京都急行バスが今熊野の地域の中に事務所を持ってられるんです。
ほうほう。
でそこの方が年寄りがそして荷物を持ちながら休んでは歩き歩いては休んでいくということをね見てられて、
うん、
なんとかその地域に貢献できないかということをずっと思ってられたそうです。
ほうほうほう、
はい、
そして京都急行バスに打診をしたわけですか。
はい、そうです、はい、
うん、
はい、
まあ、両方のこの常日頃思ってらっしゃることはちょうど合致したんですね。
そうですね、はい、
うん、
はい、
まあ、その中でこの生活支援バス、まず1回目が10月の25日の火曜日に、はい、こちらは関西テレビと KBS 京都でも大きく取り上げられましたよね。
はい、そうです、はい、
そして僕の手元にはこの足の会の通信というこの毎月これ発行されているものですかね。はい、
そうです、走らせてるって、会を開いた時とか総会した時に発行してるんです。
この時は10月25日は朝10時から午後4時まで6本運行されたそうで、
はいはい、
その中で1便と2便は満員だったそうで、
はい、そうです、はい、いろいろどういうんですか、取材もありましたのでそういう方も乗っていただきましたからちょっと満員でしたね。
うーん、まあ、こういったところで地域にきめ細かく行くバスっていうのはやはりこの1回目2回目運行した時でさらにこの必要性というものは高まったでしょうか。
はい、2回目に乗られた方は割合1回目も乗られた方が多かったんです。
はい、
それでその方たちがおっしゃるにはこれが本当に助かると。でちょっとコースも変え、2回目はコースも変えましたからもう今度のコースはもう最適やと、
うん、
ぜひこれを回ってほしいわっていう声でしたね。
さあそんなこの生活支援ミニバスどういったところを具体的に回っていくんでしょうか。
回るっていう結局通りがね横の道がないんですわ、
うんうん、
縦の1本だけでね。だから横に行くっていうことができませんから一応こうくるっと回って峠へ回ってでまた下に東王子に降りてまた違う通りに入って上に行く上というか峠に登るというそういうコースですね。
うん、僕の手元にもこの生活支援ミニバスのこの路線の案内があるんですが、
はい、
JR よりも北側からこの京都急行バスの、はい、事務所のところですかねこれは、は
い、そうです。
そこから出発をして、はい、滑り石街道をこの峠の手前の円仁寺まで行きます。
はいはい、
そしてこの滑り石街道が東大寺から東のところは一方通行なんですよね。
そうなんですわ。
その影響もあって、はい、一方南の川にありますこの剣神社の近くも通ると、
はい、
そしてそのあたりの皆さんの、住んでらっしゃる方を日赤病院やそして銀行、はい、そして東福寺の駅と、はい、そしてスーパーのところにも泊まる、はい、郵便局にも行くという、
はい、
そうかなりこの考え抜かれたコースですよね。
はい、考え抜きました。
うん、
でもこっちも来てほしいというのもありますけれども、まあ、今のところそれで皆さん満足なさってるような気もします。
ほうほうほうほう、はい、そしてこの高齢者の方が多いということはバスでついついこの階段があるというそういったイメージがあるんですが、はい、そのあたりも工夫されてるんですか。
はい、そうです。今度は2回目の時はステップを2段にしまして乗りやすくしました。
うん、そしてさらにこの運行時間としてはこの1回目は10時から午後4時までだったんですが、はいはいはい、2回目はまた工夫されましたか。
はい、2回目はねやっぱり日赤に行きたいしその診察の順番を取りたいように運行してほしいということとそれから5時台はやっぱり下から帰ってくる のにしんどいので運行してほしいということで、6時ちょっと前まで運行しました。
なるほどね。このより生活に密着したこの支援ミニバスとなっていってるんですね。
そうです、はい、
そして気になるところは、はい、このミニバスを利用するときにはお金はどうなんでしょう。
一輪際は京都急行さん の, あの強力なあの援助がありまして、あの無料でしたけど、あの今度からはそんなそういうわけにはいかないと思うんです。はい、で京都市がね、河原町通りには100円バス走らせてますよね。
はい、
はい、だから行政の そこに100円バス出されるんだったら、こっちにも円もぜひその行政にの援助が欲しいなと思うんですけれども。
これは実際にこの福田さんが勤めてらっいらっしゃるこの足の会としては、京都市に何かこのオファーなりはされてるんですか。
はい、今のところはまだしておりません。各あの東山区の議員さんたちには、あの案内をいたしてますけれども、あの見えなかったと思いますね。はい、そういう点がまだ私たちの点が弱いところかなと思いますけれど、
まあ、確かにこの市内一円として走っているバスなんですけれども、
はい、
この大きなバスが走っているのはやはり大きな通りだけですよね。
そうです。はい、
そこからこの付随するところに皆さん住んでおられるので、
はい、
さらにバスというものは我々この生活していく中では必要なものなんで、
はい、
こういった対策があっても十分いいですよね。
いいと思いますよ。
は
い、京都市民はね、そういうなんとか雲ヶ旗みたいに、あの京都バスなんかが廃止したりしている路線がいっぱいありますよね。
で 今度は廃止するというこの新聞報道がありましたよね。
そうです。はい、だからあのそんなんじゃなくて、大きい通りだけをあのどういうのかな、来るバスが回ればいいということじゃなくて、やっぱりその山手にもあの老人もいるし人も住んでるんですから、ぜひぜひそういうミニバス的なものをね、もっときめ細かく走らせてほしいと思いますけど。
ですよね。まあ、一つはあのこの第5の方で第5コミュニティバスというこの成功例もあるので、
はいはい、
ぜひこういったこのちょっと外れてるというか、この近いけれどもこういった何かしらの坂があるという、そういったところでの意見をどんどん反映して、こういったところがまた一つこの利用者の方々がこの好評を得てるということは、それだけ需要があるということですもんね。
はい、
では今後この足の会としての今後の方針でどういったことがあるんでしょうか。
あのぜひ続けて運行したいと思います。今は一つ一回ですけれどもね、やっぱり1週間に3回ぐらいは走ってほしいと強く思ってます。
はい、そして今度この生活支援ミニバスが12月の27日でやってますか。
はい、そうです。
12月の27日火曜日に運行されるということなんで、はいはい、これ一般の方も乗っても大丈夫ですか。
はい、もう年寄りじゃなくても、赤ちゃんお腹の大きい人、それからお勤めの人、どなたでも乗ってもらって結構です。
ぜひね、あのこのもし聞いておられたら、京都市長やこの京都市の関係する方々にも乗っていただきたいですよね。
そうです、そうです、ぜひ来てほしいと思います。
はい、今日は今熊の生活支援足の会会長の福田光代さんにお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。